こんばんは。今日はルカの福音書の、7章です。新約聖書のマタイ、マルコ、ルカ3番目ですね。ルカの7章。もちろん、ゆっくりです。みんな最初はゆっくりです。真ん中ドバンと開けてもらって、3分の2を開けるといいです。これ多分聖書を作ってる人が悪いんですよ。新約の1ページから始めるからダメなんですよ。って言っとこう。大丈夫ですよ。みんな待ってもらった人たちなので。はい。ルカの福音書の7章です。ですね、今日は、てんこ盛りです。なので、なるべく簡潔に、一つ一つ、お話ししていくつもりですが、ちょっと、なるべくが多いですけど、スピードを上げながら、でも大切なところは伝えて、ゆっくり伝えていきたいと思います。で、7章全般を通して、まあ、一緒に学びたいことは、この、資格があるない。で、資格があるないというよりも、もうちょっとその、不適格。資格がないのに救われるというよりも、不適格なのに救われるという、まあ、そういう、視点から、一緒に学んでいきたいと思います。一言祈ります。天のお父さん、今日も、私たちを励まし、御言葉を学ぶところに導いてくださっていることありがとうございます。ここに一緒に集まっている一人一人も、またウェブでライブで学ぶ一人一人も、それぞれをあなたがお助けください。どうかここに書いている事柄を理解する力をお与えください。それだけじゃなくて、あなたがこの御言葉を通して私たちそれぞれに語っておられることを受け取って、日常生活の中で適応させていけますように、考えや行動の指針とすることができるように、どうか力をお与えください。御言葉を分かち合う私に今日もあなたが、知恵と言葉を与えてくださって、ここに書かれていることをまっすぐに解き明かすことができますようにお助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。まず7章の1節からお読みします。イエスは耳を傾けている民衆にこれらの言葉を皆話し終えられると、カペナウムに入られた。まあ、ちょっと訳が違ったりするとは思いますけども、そこはあんまり気にしないでください。一節、まあ、ここはその7章についての背景が書かれています。で、いつかというと、耳を傾けている民衆にこれらの御言葉をみんな話し終えられるとなので、話が終わった後ですね。で、6章、前回私たち学びました。20節から49節まで、イエス・キリストが何度も語っておられる。霊に貧しい者は幸いですとか、今悲しんでいる者は幸いですとか、なぜならその慰めを受けるからだとか、そういうそのメッセージを語った後、愛するということは具体的にどういうことなのか、そのメッセージを語った後の話です。で、そこからカペナウムという、ガリラ湖のほとりにある、町に入られました。まあ、そこを宣教活動というか、イエス・キリストは3年半、中心地として、そこでカペナウムを中心にいろんなところに行きました。そのカペナウムに戻ったということです。2節と3節。2節から10節までは、この百人隊長という人が出てきます。彼が、まあ、もちろんイエス・キリストが主人公ですが、その中でも、その上で、この百人隊長というのも、フィーチャーされている人ですね。2節と3節。ところが、ある百人隊長に重んじられている一人のしもべが病気で死にかけていた。百人隊長はイエスのことを聞き、身元にユダヤ人の長老たちを送って、しもべを助けに来てくださるようお願いした。百人隊長というのは、ローマ軍の隊長です。ローマ軍のその兵士を100人一組にして、束ねてたのがこの百人隊長です。だからもちろん何人もいます。 ただ百人隊長という人はかなり優秀である必要があります。隊長ですからね。で、この人に重んじられていたしもべが病気で死にかけていたと。兵士の一人じゃないんですよ。しもべなんですよ。もうちょっとわかりやすく言うと、彼に仕えている奴隷の一人ですよ。だから彼がそのしもべにまで、なんか選ぶっていたら、そんな役に立たないしもべは、首切ってしまえっていう、首にしてしまえって言ってしまえば終わりなんだけど、その気にかけてるんですよ。で、百人隊長はイエス・キリストのことを聞きました。イエスは病気を癒す権威を持っておられるって。様々な病気を癒されたって。しかもそれだけじゃなくて、すべての人に対して平等で、憐れみ深くて、恵み深い方だって、そのことを聞いたんですよ。そのイエスについての話を聞いて、この百人隊長は、イエス・キリストのことを信じたんですよ。私のような、ローマ人。もっと言えば、イエス・キリストはユダヤ人ですから、そのユダヤ地方を占領している占領軍ですよ。そのような、その軍隊の百人隊長である私にも、憐れみや恵みを施してくださるということを信じたんですよ。そしてイエス・キリストには私のしもべを癒す、もう病気で死にかけているんだけど、その状態からでも癒す力が、また権威があるんだということを、イエス・キリストに会ったことないし、ただ聞いただけなんですけど、信じたんですよ。そこは私たちも同じですよ。聞いて信じるんですよ。イエスのもとへユダヤ人の長老たちを送ったとあります。で、別にこれは、百人隊長だから選ぶって、お前ら、あのイエスのところに行けっていうふうに送ったわけじゃないんですよ。で、この百人隊長を、見ていくと、後で、読んだりするとわかるんですけど、彼は、ユダヤ人というのは、異邦人と交わらないということを知ってるんですよ。文化的に、宗教的に、ユダヤ人は、異邦人と交わらないって。異邦人というのは、汚れてるというふうに、彼らは考えてたので、だから一緒に食事をするっていうことは、和解するとか、一つになるという意味があるので、彼らは絶対異邦人とは、交わりませんでした。極力話すこともしませんでした。宗教的なことで言えば、汚れたものに触れたら自分が汚れるから、儀式的にね。だから、清めの儀式をしないと、例えば聖書を開くことができないとか、これをすることができない、あれをすることができないというふうになってしまうので、一緒にいることもしなかったわけですよ。それを彼は理解していました。だから、異邦人である自分がそこに行くということは失礼だということを知ってたんですよ。それで自分の部下、ローマ人である、つまり異邦人ですけど、部下を使わすこともできました。彼は百人隊長ですから。でも自分の部下さえも使わしませんでした。なぜかというと異邦人だからです。で、代わりにユダヤ人の長老たちがこの百人隊長のために、伝令役としてその役を買ってくれてるわけです。となると、この百人隊長というのはある意味、レアというか、ユダヤ地方を占領しているローマ兵の、しかも百人隊長なんだけど、ユダヤ人の長老たちもいいですよって、あなたのためなら私やりますよという、その一肌脱いでくれる人たちがいるくらいリスペクトされてたり、受け入れられてたり、尊敬されてたりする人ですね、彼は。だから、顎で使っているのであれば、ユダヤ人の長老たちが、私が行きましょうっていうことはないはずです。イエスの元に来た、このユダヤ人の長老たちは何と言ったかというと、これを読むともっとわかるんですけど、4節から6節の途中まで行きます。イエスの元に来たその人たちは、熱心にお願いしていった。この人はあなたにそうしていただく資格のある人です。この人は私たちの国民を愛し、私たちのために街道を建ててくれた人です。イエスは彼らと一緒に行かれた。で、ユダヤ人の長老たちは百人隊長のために熱心にお願いしたんですよ。お願いしますって。この人はあなたに良くしていただく資格がありますって。この人は確かに異邦人です。百人隊長なんですけども、私たちの国民、ユダヤ人を愛してますって。その証拠として私たちの街道を建ててくれましたって。 だから私たちによくしてくれたので、あなたにこの人はよくしていただく資格がありますと、そのように訴えました。イエス・キリストは彼らと一緒に行きました。6節の途中から8節まで行きます。そして百人隊長の家からあまり遠くないところに来られたとき、百人隊長は友人たちを使いに出してイエスに伝えた。主よ、わざわざおいでくださいませんように。あなたを私の屋根の下においでする資格は私にはありません。ですから私の方から伺うことさえ失礼と存じました。ただお言葉をいただかせてください。そうすれば私のしもべは必ず癒されます。と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別の者に来いと言えば来ます。また、しもべにこれをせよと言えば、その通りにいたします。百人隊長は、そのイエスたちが、このご一行様が、家からあまり遠くない、もう近くになった時に、またその使いを使わしました。で、これは友人たちとなってますので、もしかするとユダヤ人の友人たちなのかなと思います。部下でもないからね。しもべでもないので、おそらくユダヤ人の別の友人たちでしょう。で、そこで彼は何と言ったかというと、私のようなものの家の屋根の下にあなたをお入れする資格は私にはありませんって言ったんですよ。ユダヤ人の長老たちはこの人には資格がありますと言いました。でも、百人隊長は自分から私には資格がないと伝えました。これだけでも、この百人隊長がどれだけその低い人だったか、へりくだった人なのかということがわかります。ちなみに、これは本当にちなみにです。ああ、でも、ちなみにじゃないちなみにです。4節に、すいません、ちょっと戻りますけども、ユダヤ人の長老たちが百人隊長のことを言って、この人はあなたにそうしていただく資格がある人ですと。あなたによくしていただく資格がありますと言ったこの資格という言葉と、6節で百人隊長自らあなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。この二つとも資格と訳されてますが、使われているギリシャ語が違います。前者の資格っていうのは、アクシオス、多分。そんな感じで読むんだと思いますけど、アクシオス。アクシオスっていうのは、そのまんま資格があるとか、ふさわしいとか、似つかわしいっていう意味です。だから、私には資格がありません、私には資格がありますっていう時には、このアクシオスの方です。どちらかというと。だから、百人隊長を推したユダヤ人の長老たちは、この人によくしていただく資格があります。アクシオスがありますと。だからそうしてくださいと。でも百人隊長が言ったこの資格、自分には資格がないと言ったのはヒカノスっていう言葉で、あ、別に言葉は覚えなくていいんですけど、まあ、とりあえずヒカノスって読むはずです。僕もわかりません。調べたら出てきただけなんで。ヒカノスという言葉は、その資格があるという意味ではあるんですけども、もともとの意味というのは、そのフィットするとか、状況とかタイミングが合うとか、条件を満足させるとか、的確とか、そういう意味です。だから、資格が素晴らしいから資格があるというよりも、その、なんていうんですかね、よくしていただく、フィールドに立てないって感じです。立てる立てないの話です。的確か不適確か。この、百人隊長が使ったヒカノスっていうのは、その的確さ、そういう意味での的確です。的確であれば、的確であり、かつ、アクシオス。資格があるんだったら良くしてもらえるかもしれません。でも、たとえアクシオス、資格があったとしても、良い行いがあったとしても、ヒカノス、そこに立つ資格すらなかったら、良くしていただくことはないんですよ。例えば、夏になると甲子園でみんなその高校球児頑張りますけど、甲子園に行けるのは基本一つの県、都道府県から一校だけです。そこに行くに、その甲子園で戦うには、このヒカノスが必要なんですよ、まず。資格というか、この的確さ、そこで戦うだけの力がある。そのヒカノス、フィットするかどうか。的確かどうか、的確さが必要です。 どんなにその優秀な人たちがいたとしても他に、その場に立てる、その県大会とかで優勝しなかったら、そこに行くことができないので、その資格がないということになるんですよ。この百人隊長は何と言ってるかっていうと、常にそのユダヤ人、私は異邦人、彼らはユダヤ人。だから私はそもそもその場に行くことはできない。そもそも良くしてもらうその資格なんかない。フィットしないっていう。私にその良くしていただくそのアクシオス、良い行いがあるかないかではなく、私がそのユダヤ人のメシアである、キリストであるイエスから良くしてもらう、そもそもの資格がないという立場にずっと立ってるんですよ。俺にはこういうことを、良いことをした。俺はああいうこともやってやった。という、その権利を主張するような、そういうその資格があるとか、当然主張してないんですよ。百人隊長はもうそもそも論です。私は異邦人なので、そもそも私が何をしようと、どうあがこうと、あなたから良くしていただく資格は私にはありませんって言ってるんですよ。私たちも異邦人です。だからそもそも、この百人隊長のそもそも論、私たちはこのメシアに良くしてもらう資格はないというところに立ってる必要があるんですよ。それを忘れてはいけないですよ。バプテスマのヨハネは、イエス・キリストのことを指して、まあ、キリストのことを指して、私はその方の靴の紐を解く値打ちもありませんと言いました。資格がありませんと言いました。その時に使ってるのはヒカノスです。この不適格だって。私はそんな、その場には居合わすことさえできない。その、いい行いがないとか、そういう知識がないとか、そういう話じゃないんですよ。そもそもその方の足の、その靴の紐を解くというような場所に、立つことができないぐらい私はその不適格だっていうふうに、バプテスマのヨハネは言ってるわけです。だから私たち異邦人にはそもそもユダヤ人であるイエス・キリストから良くしてもらう資格なんかないんですよ。であるにもかかわらずというのが恵みなんですよ。恵みは良いものを受ける資格、ヒカノスのないものに良いものが与えられるというものですよ。エペソンの2章です。11節から少し長いですが16節までお読みします。エペソンの2章の11節から、16節。ですから思い出してください。あなた方は以前は肉において異邦人でした。すなわち肉において人の手による生まれですね。人の手によるいわゆる割礼を持つ人々からは、ユダヤ人からは無割礼の人々と呼ばれるものであって、その頃のあなた方はキリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく神もない人たちでした。しかし以前は遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたのです。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは様々な規定から成り立っている戒めの律法なのです。このことは二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて、平和を実現するためであり、また両者を一つの体として、十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られました。イエス・キリストが血を流して命を懸けてくださったがゆえに、そのもうそこに異邦人とか、ユダヤ人とか、そういうものがなくなったって、キリストを信じるという信仰によって、すべての人は正しいと認められるからです。律法を守るという、その律法がある限り、あいつはユダヤ人だとか、あいつは異邦人だ。だからダメだとかっていう、そういうその敵意はイエス・キリストにあって廃棄されたと。ユダヤ人であろうと、異邦人であろうと、イエス・キリストを信じる信仰によってみんな平等に救われるんだと。だから私たちにはそもそも良くしていただく資格、不適格だったんですが、資格がなくて不適格だったんだけども、イエス・キリストがご自分の命をかけてくださったおかげで、その恵みによって私たちにも救いというものを与えてくださったというのを私たち信じてるんですよ。だからイエス・キリストの恵みの福音によって、 このアクシオスっていう行いとか良い行いをしましたという資格も、その土俵に上がる上がらない、上がれる上がれないのヒカノスも問われないんですよ。イエス・キリストが私たちの資格なんですよ。神から良くしていただく。百人隊長はこのことをよく知ってました。だから、あなたを私の家にお入れする資格はありませんと。異邦人だから。ただ、お言葉だけくださいと。権威ある者が下の者に命令をすればその通りに従います。おう。それだけで十分です。もしかしたら、もともとイエスを家に来てもらうというのは友人たちの案だったかもしれません。そもそももう言葉だけで十分だっていうふうに思ってたかもしれません。けれども、ユダヤ人たちのその長老たちに、そのお願いしたものの、なんか、その時が迫ってくれば来るほど、ちょっと申し訳なくなっちゃって、やっぱいいですっていうふうになったのかもしれません。まあ、そこはもうわかんないです。天国行ったら聞きましょうか。この方に会えるはずだから。で、それを聞いてイエスはどう反応したか。9節と10節。これを聞いてイエスは驚かれ、ついてきた群衆の方に向いて言われた。あなた方に言いますが、このような立派な信仰はイスラエルの中にも見たことがありません。使いに来た人たちが家に帰ってみると、しもべは良くなっていた。これほどの信仰をイスラエルのうちに見たことがないと。何を信じたかというと、イエス・キリストにはもちろんその病気に対する権威があるということを信じたんですよ。だから言葉だけで十分だって。また、イエス・キリストの憐れみ深さや恵み深さを信じました。私のような異邦人でさえもイエス・キリストを良くしてくださるという信仰を働かせました。ちなみにイエス・キリストから、あなたの信仰は立派だと言われたのは二人しかいません。これが、その中の一人がこの百人隊長。もう一人は、ツロ・フェニキュアという、これも外国に行った外国人の女性なんですけど、彼女に対しても、あなたの信仰は立派だと言いました。ユダヤ人たちや弟子たちは常に信仰がないなと言われてました。だから、資格が、自分に少しでも神から良くしていただく、イエス・キリストから良いものをいただく資格があると考えてしまうんですね。なんか宗教やってるみたいな、そういう意識になってしまうと、自分は何者だっていうふうに思っちゃうと、この純粋な信仰っていうのが働かない。いや、そもそも私、イエス・キリストの前になんか立つ資格はないんですって。良い行いとかそういう話じゃなくて、そもそも、キリストの前に出ていく、また神の前に出ていけるものじゃないという、そのヒカノスというものがないというのを、私たち覚えている必要があります。11節から17節までは、やもめの話が出てきます。まずは11節と12節。それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちと大勢の人の群れが一緒に行った。イエスが町の門に近づかれると、やもめとなった母親の一人息子が死んで担ぎ出されるところであった。町の人たちが大勢その母親に付き添っていた。で、ナインという町のところに、町に通りかかったときに、弟子たちも大勢の群衆たちも一緒でした。その町では、お葬式の真っ最中でした。やもめ。だから、夫に先立たれた、おそらく。女性の一人息子が死んだってことです。となると、一人ぼっちですよ。そして、町の人々が大勢彼女に付き従ってたと書いてありますから、彼女はきっと、その町の中でも受け入れられてたんでしょうね。で、その彼女に対してイエス・キリストは13節から15節。主はその母親を見て、かわいそうに思い、泣かなくてもよいと言われた。そして近寄って、間に手をかけられると、担いでいた人たちが立ち止まったので、青年よ、あなたに言う、起きなさいと言われた。するとその死人が起き上がって、物を言い始めたので、イエスは彼を母親に返された。イエス・キリストは彼女を心から深く憐れんだ。心からかわいそうに思った。深く同情した。です。イエス・キリストは頼まれてないんですよ、別に。けれども、あまりにも深く同情して、深く憐れんで、本当にかわいそうに思って。だって一人になっちゃうから。 それでイエス・キリストご自身がこの息子を生き返らせたんですよ。このイエス・キリストはかわいそうに思い、もしくは深く憐れんだという言葉は、新約聖書の中で数えるほどしか使われていません。10箇所ぐらい。その中で、主語となっている人、誰が深く憐れんだかっていうと、まずイエス・キリストです。あと、借金を免除する王様。すいません、今はもう、さらっと流します。そして、良きサマリア人。最後は、放蕩息子のお父さん。イエス・キリスト以外、借金を免除する王様、良きサマリア人、放蕩息子のお父さんというのは、どういう人たちか、ご存知ですか？借金を免除する王様、話は知ってますよね？良きサマリア人、放蕩息子のお父さん。全員、例え話に出てくるんですよ。イエス・キリストか、神やイエス・キリストを指したような、例え話の中にしか出てこないんですよ。この、深く憐れむという言葉は。つまり、この憐れみ方というのは、イエス・キリストや神にしかないものです。私たちが深く憐れむということはできますが、しますが、イエス・キリストのように神のように深く憐れむということはできないんですよ。レベチですよ、レベチ。レベルが違うんですよ。私たちの憐れみ方と神の憐れみ方って違うんですよ。神に対して罪を犯している私たちに対して、その私たちが罰を受けて永遠に苦しむということを神はかわいそうに思うんですよ。もうこの時点でレベチなんですけど、それ以上にその私をあまりにもかわいそうに思ってくださったがゆえに、ご自分の一人子であるイエス・キリストを、この人は生き返らせてもらいましたけど、神はお一人子であるイエス・キリストを与えたんですよ。私たちに。私たちの罪が許されて、私たちがその滅びから丸がねるためですよ。この憐れみというのは、神の憐れみというのは、私たちの憐れみとは全然違います。そんな憐れみ私は持ってない。その深い憐れみで、この女性を憐れんだんですよ。神は、この深い憐れみで私たち一人一人を憐れんだんですよ。その証拠は十字架です。ああ、千尋さんかわいそうにねーって。あれ大変だよね、あれって。まあもうしょうがないね。自己自得でもう自分で乗り越えるしかないよ、みたいな。そんな感じの憐れみ方とかじゃないんですよ。ああ、かわいそうにって言って涙を流すんだけども、なんか2、3日したら忘れてるみたいな。そういう憐れみ方じゃないんですよ。時が来たら、その、時薬みたいな。時が来たら、その悲しみを言えるはずだって、本当にかわいそうだけど、もう何もできないわって、そういう悲しみ方じゃないんですよ。私たちが最大限できるのはそのぐらいですよ。けども、イエス・キリスト、神はものすごく私たちのことを深く憐れんでくださったので、じゃあイエス・キリストを使わそうってなったんですよ。私たち願ってないじゃないですか。私たちが生まれる前から、私たちがまだ神にその逆らってる時から、もうすでに神は私たちのことを愛して深く憐れんで、そして私たちのためにイエス・キリストを与えてくださってるんですよ。だからこの人はいいなとかじゃなくて、私たちも同じように神からこの深い憐れみをもらってるんですよ。16節と17節。人々は恐れを抱き、大預言者が私たちのうちに現れたとか、神がその民を憐れんでくださったなどと言って神を崇めた。イエスについてこの話がユダヤ全土と周りの地方一帯に広まった。それを見ていた人々、ナインという町の人々は全員見てたはずですよ。まあ全員というかほとんど見てたはずですよ。恐れを抱いたと。畏敬の念ですね。だから、その、なんていうんですかね、尊敬の眼差しをさらに上に行くような、恐ろしくなるぐらい、この尊敬するというか、恐れおののくというか、そういう恐れを抱きました。偉大な大預言者が現れたって。神がご自分の民を憐れんでくださったって言って、イエスを崇めたんじゃなくて神を崇めたんですよ。 イエス・キリストは常にそのご自分を通していろんなことをなさるんだけど、イエス・キリストが崇められるというよりも、そのイエス・キリストを通して神が崇められるんですよね。私たちもそのようになりたいですね。ジーロさんがすごいとか、この教会がすごいとか、なんかそういうのじゃなくて、その背後におられるというか、私のすべてである神が、またイエス・キリストが崇められるのを見たい。18節から23節は、バプテスマのヨハネの疑問です。18節。さて、ヨハネの弟子たちは、これらのことをすべてヨハネに報告した。で、ここでヨハネは、バプテスマのヨハネは、まあ、バプテスマのヨハネとイエス・キリストが来られる前に使わされる、まあ、預言者的な人です。まあ、説明はありますけど。で、彼が、そのガリラ地方を治めていた、フィリポ・アンティパスの罪を、示したので、自分の兄弟の奥さんを自分の奥さんとした、それはまずいって言ったので、その彼は捕らえられました。で、牢屋にいました。で、なので、この彼の弟子たち、彼に付き従ってた人たちがいるんですけど、その人たちがイエス・キリストのことを見聞きして、その牢に入れられているヨハネのところに行って報告したという話です。20節まで読みします。するとヨハネは弟子の中から二人を呼び寄せて、主のもとに送り、おいでになるはずの方はあなたですか？それとも私たちは他の方を待つべきでしょうか？と言わせた。二人は身元に来て行った。バプテスマのヨハネが使わされてまいりました。から使わされてまいりました。おいでになるはずの方はあなたですか？それとも私たちはなお他の方を待つべきでしょうか？とヨハネが申しております。バプテスマのヨハネはイエスが本当にキリストかどうかということを確かめたかったんですよ。このバプテスマのヨハネは弟子たちや他の多くの人たちが抱いていたそのキリストだったらこうなさるだろうというそのイメージを同じイメージを持ってました。つまりそのローマ帝国を打ち倒して、そしてイスラエルの王国を再建してくださるということを思い描いていました。だけど今バプテスマのヨハネは未だに牢屋に閉じ込められてるんですよ。だ本当にこの方がそのローマ帝国を打ち破る方なのかということが不安になってきたんですよ。おいでになるはずの方はあなたですか？それとも他の人なんでしょうかと。ちなみにイエス・キリストは、そのキリストとして、救い主として、その2回来られると。私たちは聖書を通して学んで、そしてそれを信じています。1回目に来た時は、この聖書で書かれている時です。その時に来た時には、人を救うために来たって、裁くためではなくて。だから、ローマ帝国を打ち破るとか、そういうつもりはないんですよ。その百人隊長、ローマ人だろうと、兵隊だろうと、何だろうと、その平等に救いをもたらすために来たんですよ。でも、もう一度来られる時が来ると。私たち再臨、再び来られる、再び望むと言って再臨というふうに呼んでますけども、その時には、その時のその政府であったり、その、キリストに反対する人たちを、裁くと。その上で、そのイエス・キリストが千年間治めるということが聖書に約束されているので、で、そこでイスラエルの国というか、イエス・キリストが治める国が再興される。というふうに、私たちはこの、タイムスケジュールというのを理解しています。でも、この時代の人たちは、新約聖書というのを持ってないので、で、その旧約聖書の中にある、その情報からしか、理解ができないわけです。だから、これが同時に来ると思ってるわけです。本当は二つに分けてくるんだけどね。で、イエス・キリストは、その質問に対して、21節から23節に答えました。ちょうどその頃、イエスは多くの人々を、病気と苦しみと悪霊から癒し、また多くの盲人を見えるようにされた。そして答えてこう言われた。あなた方は行って、自分たちの見たり聞いたりしたことをイエスに報告しなさい。盲人が見えるようになり、足ないが歩き、雷病人が清められ、ツァーラトっていうのは雷病のことですね。ツァーラト、言葉が直接すぎるということで、ヘブライ語のツァーラトという言葉に今の訳は置き換わってるはずです。でも、雷病、ハンセン病のことですね。が清められ、耳の聞こえない人が聞こえ、死人が生き返り、貧しい者に福音が述べ伝えられています。誰でも、私につまずかない者は幸いです。彼らが見たり聞いたりしたことを、弟子たちが見たり聞いたりしていることをそのまま伝えなさいと。 そしたらそれが答えになるはずだと。今、みんなでは開きません。後で読みたい方は、ぜひ書いておいてください。メモしておいてください。イザヤの35章の5節。その時、盲人の目は開かれ、耳しいた者、耳の聞こえない者の耳は開けられる。その時、足苗は鹿のように飛び跳ね、オシの舌は喜び歌う。イザヤの35章、5節と6節です。イザヤの61章、1節。神である主の霊が私の上にある。主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。とあるように、予言として約束として約束されていることが全て目の前で実現していますよって。だから、その言葉を信じなさいということですね。24節から26節。ヨハネの使いが帰ってからイエスは群衆にヨハネについて話し出された。あなた方は何を見に荒野に出て行ったのですか？風に揺れる足ですか？出なかったら何を見に行ったのですか？柔らかい着物を着た人ですか？きらびやかな着物を着て贅沢に暮らしている人たちなら宮殿にいます。出なかったら何を見に行ったのですか？預言者ですか？その通り。イエス・キリストはそのバプテスマのヨハネを預言者だと言ってます、ここで。でもそれ以上のものだとも言ってます。29節まで読みします。預言者よりも優れたものをです。この人こそ、見よ私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道をあなたの前に備えさせよと書かれているその人です。あなた方に言います。女から生まれたものの中でヨハネよりも優れた人は一人もいません。しかし神の国で一番小さいものでも彼より優れています。ヨハネの教えを聞いたすべての民は主税人たちさえ、ヨハネのバプテスマを受けて神の正しいことを認めたのです。ヨハネは預言者なんだけど、預言者よりもさらに優れたものだと。女性から生まれたものの中で一番偉大だって。で、なぜかというと、そのイエス・キリスト、まあ、メシアが来られる、これから来るよということを、そのみんなに、宣言する人だからです。イエス・キリストの訪れを、もう間近だということを宣言する人だからです。イザヤとか、エレミアとか、ダニエルとか、彼らも預言者ですけども、その彼らにも勝ってるというのは、なんか、良いことをたくさんしたとか、そういうことではなくて、なんで勝ってるかというと、その直接的にイエス・キリストの訪れを伝えたからです。で、彼の教えを聞いた民は悔い改めたんだって、主税人たちとか。彼らもバプテスマを受けて、神が正しいことを認めたって、つまり自分の罪を認めて、神の正しさを認めたんだって。だから許しが欲しいって、そのように認めさせたって。だから偉大だって。しかし神の国で一番小さいものでさえ彼より偉大だって。面白い話をしますね。だからバプテスマのヨハネよりもある意味私たちの方が偉大なんですよ。どういうことなんでしょうか。ヨハネが神の国で、天国で、一番位が低いとかそういう話はしてません。私たちがその神の国に入る、神の国に入るものの中で私が一番小さいものだとしたとしても、私には何が与えられているかというと、イエス・キリストが与えられているんですよ。私はヒカノスで、神のその恵みをいただく、神から良いものを受ける、そのフィールドに立つことさえ許されなかったものなんですよ。そもそも。良い行いをするとかしないとかっていう以前に、神の前に立つ資格すらない。その土俵に上がる資格がない。そのようなものなんですよ。けれども、イエス・キリストが私のために死んでくださって、で、そのイエス・キリストを信じたので、イエス・キリストの命が私にかかったんですよ。イエス・キリストの血によって私は罪許されて贖われたんですよ。自由にされたんですよ。で、イエス・キリストという方の価値が、正しさが私に与えられてるんですよ。私というものそのものは何の価値もありません。ヒカノスはないです。神の前に立つ土俵に上がる、その資格は全くありません。そもそも。 けれども、イエス・キリストという方の命がかけられて、イエス・キリストが私の価値と資格となってくださったので、私は大胆に神の前に出ていけるんですよ。そしてイエス・キリストという価値あるその方を着させていただいているがゆえに、このバプテスマのヨハネさえも、より、さえよりも、私は、偉大なんですよ。キリストのゆえにです。私がバプテスマのヨハネより素晴らしいって言ってるんじゃないです。イエス・キリストが素晴らしいので、それはイエス・キリストと比べたらみんな低くなるじゃないですか。でも、ここで言われてるのは、私たちは神の目には、イエス・キリストと同じだけの価値があるということを言ってるんですよ。全く無資格で、その不適格な私が、なんと、神の前にものすごく価値のあるものだというふうに見なされるんですよ。イエス・キリストのおかげで。だから私のおかげじゃないです。だからイエス・キリストのおかげなのでみんな平等なんですよ。デコボコしてて人間的なその、考えからするとあの人の方が私よりも価値があるとか、あの人は私よりも価値がないとか、そんなことをその考えちゃうんですけど、神の前に行ったらみんな不適格でみんな非可の巣もないんですよ。アクセオスもないし、非可の巣もないです。そもそも神の前に出ていく資格すらないんですよ。けれども、全員が、そのイエス・キリストを信じた私たちは全員、どれだけ良いことをしたかしなか、してないのか、どれだけ知ってるか知らないか、そんなの全く関係なく、神の前に大体に出ていけるんですよ。なぜならイエス・キリストを信じる信仰があるからです。私の適性は、的確さは、イエス・キリストから来るんですよ。イエス・キリストを信じる信仰から来るんですよ。だから私はどうだっていいんですよ。中身は何でもいいんですよ。その外身というか、その私を覆ってくださるイエス・キリストが素晴らしいので、私が限りなくゼロに近かろうと、私がどんだけマイナスだろうと、何の関係もないんですよ。それをその補ってあまり余るほどの豊かな祝福がイエス・キリストにはあるからです。それを恵みって言うんですよ。30節から34節。これに反してパリサイ人立法の専門家たちは彼からバプテスマを受けないで神の自分たちに対する御心を拒みました。ではこの時代の人々は何に例えたらよいでしょう。何に似ているでしょう。市場に座って互いに呼びかけながらこう言っている子供たちに似ています。笛を吹いてやっても君たちは踊らなかった。弔いの歌を歌ってやっても泣かなかった。というわけはバプテスマのヨハネが来てパンも食べず、ブドウ酒も飲まずにいると、あれは悪霊に疲れているとあなた方は言うし、人の子が来て食べもし飲みもすると、あれを見よ、食いしん坊の大酒飲み、酒税人や罪人の仲間だというのです。だが、知恵の正しいことはそのすべての子供たちが証明します。パリサイ人たちや律法の専門家たち、この時代の人たち、イエス・キリストをその拒む人たちというのは、ヨハネからバプテスマを受けなかったと。自分の罪を認めて、そして悔い改めなかった。救いを求めなかった。つまり神の彼らに対する御心を拒んだと。だから神の御心というのは、その私たちが本当にその自分の罪を認めて、神の前に許してくださいってお願いすることですよ。悔い改めることを神は願ってるんですよ。で彼らはもう天の邪鬼というか、その何言っても反対するんですよ。踊るかなと思って笛吹いたら踊らないし。じゃあ楽しいのがダメかって言うと悲しい曲を歌ったけども泣かなかったって。ヨハネが断食してご飯を食べないでいるとこいつ悪霊に疲れてるわって言うし、イエス・キリストのようにそのいろんな人たちと飲み食いする、そのキリストを見るとこいつは大酒飲みだなって食いしん坊だなって。何が言いたいのかって。どうしたいのかって。どうしても彼らは神の御心を拒んでしまうんですよ。イエス・キリストを信じなかったんですよ。でも知恵が正しいことは全ての知恵の子らが証明する。まあ知恵というのはそのイエス・キリストについての知識であったり、それに基づいた行いですよ。考え方、指針。で、そこから来る子、知恵の子っていうのはどちらかというと、なんていうんですかね、子供たちっていう、実際の子供たちというよりも、その知恵から生まれる子供、つまりアクションですよ、私たちの。私たちの言動や 考えや思いですよ。知恵から発生するそのアクションが、その知恵が正しいかどうかっていうのを証明するんですよ。だからイエス・キリストを信じている人たちの、言動を見ると、イエス・キリストが正しいっていうことがわかるよって。バプテスマのヨハネを悪く言う人たちはいました。けれども、バプテスマのヨハネは確かにイエス・キリストが来られる道備えをして、本物の罪の許しをいただくために、その罪を認めさせて、悔い改めが必要だということを、その必要を、覚えさせました。だから、知恵は正しいということが、その判明するわけですよ。イエス・キリストを悪く言う人たちもいました、いっぱい。けれども、イエス・キリストは多くの人をその罪から贖い出して、救いを与えたんですよ。そして現代に至るまでイエス・キリストが本当に正しかったということを信じる私たちも含めて、その未だに信じられているんですよ。その正しさっていうのは証明されているんですよ。30節、36節から50節、最後までというのは、パリサイ人と罪深い女性についての話です。36節。さて、あるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いたので、そのパリサイ人の家に入って食卓に着かれた。パリサイ人というのは、その律法に厳格な人たちです。自分たちはルールを守ってる。ルールを守ってるから私たちは正しい。ルールを守らないような罪人とか、汚れてる奴ら、そしてその異邦人なんてダメだっていうような人たちです。その宗教家みたいな人たち。それがパリサイ人。が、イエスを食事に招きました。あ、ちなみにこのパリサイ人の名前はシモンという人です。後で出てきます。イエスはそれに応じました。37節と38節。するとその町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、泣きながらイエスの後ろで宮足のそばに立ち、涙で宮足を濡らし始め、髪の毛で拭い、宮足に口づけして、行為を塗った。で、この女性はイエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知ってきたんですけども、かなり勇気がいることです。パリサイ人は自分が嫌いなこと、自分のことが嫌いっていうことを、そして蔑んでいるということをよく知ってるはずです。この方が、この女性がどのような罪をしていたのかはわかりませんが、多くの人たちはおそらく娼婦だったんじゃないかというふうに考えています。みんな知ってるという意味で。で、この女性はイエスの後ろから足元に近づいたと。当時のその食卓というのは、その最後の晩餐のようなあのテーブルと椅子じゃないです。当時イエス・キリストのその時代の食卓というのは、この字になってて、みんな横になって、寝転がってつくのが食卓です。だからイエスの後ろに立つというのはそういう意味です。それで足を拭い始めるというのは、後ろに立つというのはそういう景色じゃないと、テーブルと椅子だったらちょっと難しい話じゃないですか。だからその寝そべって食べるのが当時のユダヤのスタイルです。足元をその涙で濡らしたって。そして髪の毛で足を拭って、足に口づけして香油を塗ったと。よっぽどのことですよ、こういう行為というのは。なぜこの女性はイエスにこのようなことをしたんでしょうか。何かイエスにお願いをしようとしたんでしょうか。であれば願えばいいだけなんですよ。イエス・キリストの前に出てって、例えば病気を癒してほしいとか、自分のその知り合いが病気になってるからとか、悪い霊に疲れてるから追い出してほしいとか、そうやって会話をしながら、話をしながらイエス・キリストにお願いするというのが、他の人たちがやってる手法というか、その普通のアプローチですよ。けども、いきなり後ろから近づいて、その足を涙で濡らして、髪の毛で足を拭って、そして香油を塗るんですよ。足に口づけするんですよ。よっぽどな、このようなそのアクションというのは、なぜ彼女はこのようなことをしたんでしょうか。はっきりは書かれていないです。けれども、この後の話を読んでみると、この人は、おそらく、イエス・キリストに感謝してるんですよ。これは何かお願いしたいから、このお願いのための資格を得るためのアクションじゃないんですよ。そうじゃなくて、本当に良くしてもらったという
感謝の表れなはずなんですよ。何に対しての感謝かというと、彼女はイエス・キリストの話を聞いたりしている中で、本当に自分の罪を認めて、そして悔い改めて、その自分の内側からその罪に対する罪悪感とか罪責感というのが消えたんですよ。その罪の許しっていうのを本当に味わったんですよ。そしてこんな私の罪を許してくださったということを感謝して、イエス・キリストが近くに来られたということを聞いて、自分のことをよく思っていないであろう、このシモンの家にまで行って、そしてイエス・キリストにこのようなことをしたんですよ。当時のそのユダヤ人の風習は、このある、まあ、ビッグネームというか、有名な人を家に招いたとしたら、みんなが入ってきたり、またその教えを聞くことができるように、玄関を開けてたり、戸を開けてたりしていたそうです。だから、ある意味自由に入ってこれるんですよ。鍵かけてるとか、現代のような感じだったらピンポンとかしないといけなくなるんですけど、そうじゃなくて、その もっとオープンなんですね。だから、パリサイ人、その立法学者みたいな人がイエスを招くということは、そこでいろんな話が出てくるはずなので、それを他の人たちにも聞かせられるように、玄関であったり窓であったり全部開けてたはずです。だから、この女性が入ってこれるような、舞台が整ってたわけですね。で、それを見て、パリサイ人、シモンの反応です。39節。イエスを招いたパリサイ人はこれを見て、この方がもし預言者なら自分に触っている女が誰でどんな女であるか知っておられるはずだ。この女は罪深いものなのだからと心を密かに思っていた。一言で言うと肝ですよ。こんな罪人の女性に触られて何ともないのかこいつはって。で、預言者で本当に偉大な人であるんだったら、その見た瞬間にわかるはずだって。識別できるはずだって。なのに、この女性にされるがままやってるって。キモって。こんな罪深いのに触れられたら、この触れられるってことは、さっき異邦人に触れないようにしてるって言いましたけど、で、その汚れが移るっていう、そういうようなその、考え方があったので、そんなことないんですけど、そういう考え方があったので、その彼はキモって思ったんですよ。40節から42節。するとイエスは彼に向かってシモン、あなたに言いたいことがあります、と言われた。シモンは先生、お話しください、と言った。ある金貸しから二人の者が金を借りていた。一人は500デナリ、他の一人は50デナリ借りていた。彼らは返すことができなかったので、金貸しは二人とも許してやった。では二人のうちどちらが余計に金貸しを愛するようになるでしょうか。ある金貸しから二人の人がお金を借りていました。一人は500デナリ。1デナリというのは1日の労賃です。で、1日の労賃を12,600円ぐらいに設定すると、500デナリというのは630万。まあ1年が365日だから、まあ、300日ぐらい働くとして、そのまあ2年間分ぐらいか。弱分。もう一人は50デナリ。だその10分の1ですから、63万ぐらい。二人とも返すことができなかったんですよ。それで、この金貸しは、じゃあもう二人ともいいよって、その借金チャラにしてあげるって、そう言いました。で、そうなった場合、どちらが余計に金貸しを愛するでしょうかってことです。どっちでしょうか。500デナリ、630万許してもらった方、それとも63万許してもらった方。1か2か。1ですね。で、43節。シモンが余計に許してもらった方だと思います。と答えると、イエスはあなたの判断は当たっています。と言われた。私たちも正解です。おめでとうございます。より多くを帳消しにしてもらった方が、この金貸しを愛するはずです。で、シモンがそう答えた答えに対してイエス・キリストはあなたの判断は正しいと。だから愛するということは、ある意味、許された分だけ愛するんですよ。もっと言うと、許されたのでありがたいわけじゃないですか。ありがたいというのは感謝ですよ。だから、どれだけその人に感謝するかというのが、その人をどれだけ愛するかというのに比例するってことですね。 だからよく言われる感謝の欠如というのは、神への感謝の欠如は、神への反逆の始まりだって。だから私たちが神に感謝している限りにおいて、私たちが神に反逆することはないんですよ。なぜかというと、何を感謝するかというと、私たちそもそもヒカノス、この神の前に立つ、資格、それすらもなかった。良い行いをしましたとか、そういうアピールすることもできない、そこに、その場所にいることができないくらいの、そのものだった。にもかかわらず、イエス・キリストの命をかけてまで、私たちを救ってくださったわけじゃないですか。それだけじゃなくて、イエス・キリストのという方を私たちに与えてくださって、私たちの資格、価値としてくださったんですよ。だから、このことを覚えている限りにおいて、私たちが、つけ上がったり思い上がったりすることはないんですよ。なぜかというと、ずっと感謝してるからです。もう本当に神のおかげだって。愛の大きさというのは、やっぱどれだけ良くしてもらったのか、またそれに対してどれだけ感謝しているのか、その大きさと比例します。44節から47節。そしてその女の方を向いてシモンに言われた。この女を見ましたか？私がこの家に入ってきたとき、あなたは足を洗う水をくれなかったが、この女は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれました。あなたは口づけしてくれなかったが、この女は私が入ってきたときから足に口づけしてやめませんでした。あなたは私の頭に油を塗ってくれなかったが、この女は私の足に香油を塗ってくれました。だから私は言うのです。この女の多くの罪は許されています。というのは、彼女は余計愛したからです。しかし少ししか許されないものは少ししか愛しません。イエス・キリストの解釈とメッセージですよ。イエスの足元にいる女性の感謝やその愛は大きいって。本来、その食事に招いた人というのは、そのゲストが洗えるような、その足を洗えるための水を用意します。タオルも用意します。そして、ウェルカム、その歓迎の挨拶として、その中東で今でもやりますけど、頬にキスをします。日本でやったら大変なことになりますけど。やめろって。で、当時、その、頭に香油を塗るというのも、その、ホストの方がゲストに対してよく来てくださいましたという、その歓迎の意を表す、アクションでした。だけど、彼はやってくれなかった。でもこの女性は自分の持っているもので全てやってくれたって。パリサイ人シモンはなぜイエス・キリストを自分の家に招いたかはわかりません。もしかすると彼なりに少しその自分の罪悪感とか罪責感があって、そのイエス・キリストの前にその許してもらおうとか、少し楽になったのかもしれません。かもです。ものすごく肯定的に見ての話ですよ。けれども、イエス・キリストに対する愛というのは、もう微々たるものだったんですよ。感謝がちっちゃかったからです。だからこの女性のように、その愛する、感謝することができなかったんですよ。原則は、多く許された者が多く愛するです。だから私たちがどれだけ神に愛されたということが分かっているかどうか。それが、どれだけ神を私たちが愛するかどうか、神に感謝するかどうかというバロメーターになります。だからといって、神をもっと愛するためにもっと罪を犯そうとはなりません。なぜか。私たちがこの地上で、フルスロットルってわかりますか？アクセルをベタ踏みするのが、スロットルって言うんですけど、バイクとかのスロットル。アクセルをベタ踏みにして、もう全開で車を走らすのがフルスロットルって言うんですけど、私たちがフルスロットルになって、神を愛して、神に感謝して、神に対して応答するぐらいに必要な許しというのは、許されるべきものというのは私たちそれぞれが持ってるんですよ。これ以上罪を重ねて、これ以上罪を許されなかったとしても、私たちはこの地上でイエス・キリストに私イエス・キリストのことを愛しますって、その十分に愛せるだけの、その許されるべきものっていうのはあるんですよ。 だから一個一個私のその罪が許されたということを自覚していくのであれば、私たち十分にあるんですよ。もう全力疾走で神を愛するということを続けていけるだけの許されるべき罪々というのが私あるんですよ。だから、プラスアルファで罪を犯そうなんてしなくてもいいんですよ。そもそも、私に非可能性すらないんですよ。神の前に立つだけの、この、的確さっていうのがないんですよ。私、不適格なんですよ。神の前に立つのに不適格。そして、神から良くしてもらうもの、もらうためには、私、不適格。発育不良で、よくうまく育たなかった野菜みたいなもんですよ。形が悪くて、ちっちゃくて、どうしようもない。食卓に並べられるような、A コップにも並ばないような、ユンタク市場にも並べられないような、もう売り物にならない。不適格。私そのようなものなんですよ、神の前に。それでいいんですよ。もうそれが嬉しくないですか。何か私が的確さを持たないといけないんだったら大変ですよ。失敗するし、すぐに忘れるし、感謝も。愛するとかって言っておきながらすぐに自分しか愛さないし。だけどそもそもですよ。そんなん私不適格だから。資格を得るとか得ないとかそういうもう話じゃなくて、不適格なんですよ。それなのに、神はイエス・キリストを私たちに与えてくださるほど、私たちを深く憐れんで、私たちを愛してくださってるんですよ。だから、私の今のこれ以上何か頑張って神に認めてもらうために何か頑張るという必要は全くないんですよ。だから感謝があるわけだし、だからその神を愛するわけだし、神を愛するともっと神に従いたいってなるから自然にその良い行いっていうのを求めるようになって求めるから神から良い行いが与えられて神から与えられるから私のその日常の生活の中に良い行いっていうのが溢れるんですよ。その良い行いを自分で頑張ってその適性を得てそしてさらに神からその祝福をもらおうみたいなそんなことを考えなくていいんですよ。とかそんなんでできないからイエス・キリストは十字架についてくださったんですよ。そんなことできないから、その神が私たちのことを深く憐れんでくださったんですよ。私にできるんだったら、その、じゃあやれよって話だから。イエス・キリストを送る必要はないし、そして十字架にイエス・キリストがかかる必要もなかったんですよ。でもできないから、非可能性すらないから、この土俵に立つことさえできないんだから、神から良くしてもらうという土俵にさえ立てないんだから、不適格なものなんだから。だからかわいそうに思ってくださったんですよ、神は。48節から最後、50節。そして女にあなたの罪は許されていますと言われた。すると一緒に食事をした人たちは心の中でこう言い始めた。罪を許したりするこの人は一体誰だろう。しかしイエスは女に言われた。あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して行きなさい。イエス・キリストはこの女性の罪が許されたということを公に宣言しました。公言したんですよ。あなたの信仰があなたを救ったって。だから彼女がその涙を流しながらそのイエス・キリストの足をその髪の毛で拭ったとか、だから救われたんじゃないんですよ。信じたから救われたんですよ。で、救ってもらうために彼女もそうしたんじゃないんですよ。救われてありがたくて感謝が溢れてそのアクションが現れたんですよ。与えられたんですよ。良い行いが。だから無理してるとか、なんかそんなんじゃないんですよ。本当に心から喜んでそうしてるんですよ。イエス・キリストは面白いですよ。いつも行きなさいって言うんですよ。私ならもうちょっといさせてくださいって思いますよ。あなたの足元に。けれども行きなさいって言われるんですよ。なぜか。イエス・キリストがどんだけ素晴らしい方なのかということを周りの人に伝えるためですよ。でも安心していいよって。あなたはもう許されてるから大丈夫って。そこをそうやって安心していいからねと言って出て行かせるんですよ。あなたに必要なもの、それから先、その私と一緒にいなかったとしても、あなたには必要なものは与えられるから、だから大丈夫って。 安心して生きなさい。心配して生きなさいじゃないですよ。ああ、私にはできるんだろうか。私、イエス・キリスト抜きでどうしよう。そんなんないんですよ。大丈夫だから。安心して生きなさい。罪を許すことができるお方というのは神お一人です。だからこうやってそのイエス・キリストも自分のその神であるご性質をその私たちの前に、まあ、この人たちの前に、また聖書の中でも言ってるわけです。三位一体という言葉は出てきません、聖書には。でもそうやってそのイエス・キリストのご性質であったり、イエス・キリストがなさったことを見てると、神にしかできないことがあります。だからイエス・キリストも、イエス・キリストは神だというふうに私たちは信じています。私たちを救うのはイエス・キリストを信じる信仰です。イエス・キリストは何を信じるかというと、イエス・キリストのその権威ですよ。約束ですよ。私たちの罪を許すことができるっていう。私たちを罪から贖い出すことができるっていう。そして、イエス・キリストの私たちに対する愛と恵み深さ、それを信じるんですよ。私のような、その、ヒカノス、土俵の上に立つことさえ許されないようなものである私にさえも、イエス・キリストは、憐れんでくださって、恵みを施してくださるって。私のようなものでさえもイエス・キリストは愛してくださるって。私に許される資格なんか、ふさわしさも、的確さもないのに、ご自分の命をかけても、かけてまで私の罪を許し、私を滅びからあがなってくださる。そのことを信じるんですよ。その信仰が私たちを救うんだって。行いじゃないです。行いというのは、許されたから、感謝して、イエス・キリストをまた神を愛するから、その愛するあまりに、その自発的な行いとして出てくる。やりたいという思いが与えられる。そして、やりたいから神に願う。だから神から与えられる。から、行いっていうのが出てくるんですよ。神に認められるための行いというのはないです。あるとしたら、イエス・キリストを信じるという信仰だけです。もっと言えば、信仰ですら、神からのプレゼントなんですよ。求めたら与えられます。誰であっても。私たちは誰一人として、神の前に的確な人は、神の前に立つ適性を持っている人はいません。残念ながら、すいません。みんな、商品としては、並ばない、お店には決して並べられることのない不適格な野菜みたいなもんです。でも、そんなものをも、そんなものなのに、神はイエス・キリストを与えるほどに、私たちを深く憐れんで、愛しておられるんですよ。そこで、安心していいんですよ。祈ります。天の父さん、あなたの大きな恵みを、また憐れみ、深い憐れみを心から感謝します。私は、あなたからよくしていただく、資格がないばかりか。あなたの前に立つふさわしさも、的確さもないものです。であるにもかかわらず、私のようなものをあなたが深く憐れんでくださり、そしてイエス・キリストを与えるほどに、私の罪を許し、私を救って滅びから、ご自分のものにしようとしてくださったこと、本当に恵みによって救いや、信仰を与えてくださることを心から感謝します。どうぞあなたに、この救われたということ、許されたということ、恵みによって全てあるんだということをもっともっと知ることができますように。不適格なのに、救ってくださった。不適格なのに、憐れんで愛してくださった。そのことをもっともっと知ることができますように、私たち一人一人をお助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。